そうですね。で、まあ、以上で、今日ね、基本的に話そうと思ってた時代は、実は終わっております。自分たちのね、作ったもの、成果物とか、リリース物は、直近ではこんな感じになっておりますっていうところなんですが、まあ、中村さんもね、これからテストいろいろやっていくっていう話をされていたので、先々、なんか展開は考えているんでしょうけど、でも言えないですよね、ほとんど。どういうことをするかみたいなことは、まだ言えない感じですよね。
うん、ほぼほぼ言えない。
あ、でもなんか、発表されたことってあったんだっけ？それはダメなんでしたっけ？
発表されているのがなくもないけど、
はい。
やるということだけかな。
やるんですよね。まあ、うん、どうしようか。じゃあ言わない声か。ここは。あれですよね。出ますよね。でも、渦に出るんじゃないですか。それは、
渦の、有料作品を作ることになってます。
ですよね。SGR さん、帰国間の殺人の SGR さんがやりますよとか、あと、中村誠さんも、出ますよってことはツイートされてますよね。確か。
ツイートされてて、で、はい、こう、SGR さんとかの告知を見て、
はい。
うお、進んでるなと。
そうですよね。先行して。
すげえなと思って、こう、すげえなと、こう、一般ユーザーのように見てます。
まあ、なので、その肩を並べるほどのデザイナーということでね、中村さんもやっていくので。
いや。だって、先方はあれですよ。グローバルマーダーミステリー大賞ですよ。
まあね、結構やっぱ、言っても、そうなりますよね。そういう箔があるようになりますよね。
そう。
なんかじゃあ私たちもなんか賞作りましょう、やっぱり。
マッチポンプな賞？
うん。マッチポンプ賞。
いいね。
ダメかな？いやでも、
あれとかいいんじゃないの？モンドセレクションみたいにこう、お金さえ積めば。
それ一番、なんか知らない、わかんない。そうなんだ。モンドセレクションでそうなんだとしか言えないんですけど。
うん、
なんか、自分たちでね、やってもいいけど、昨年揉めたんですよね。
あ、揉めたね。
なんか、自分たちで遊んだゲームを言いますって言っても、なんか理由を言えないんじゃ意味ねえってなったんですよね。
そう。
わかる。
割、そう。
わかる。まあ、それは、それとして、としましょう。うん。で、引き続き、ゲームマーケット2021秋というものが、今年の11月末にありまして、それに向けては、出展はされますか？
出展があれだよね、多分来週第1日締め切り。
うんうん。
なのかな？
結構その、価格に関して、まあ、高い高いっていう話を見かけるんですけど、
うん、
どうでしょう。
高い。
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 高いか。なんか言った今。
24,200円かな。
前回っていくらだったんでしたっけ？あ、16,000か。
かな？
うん、上がってるな。
昔は6,000。
まあ、仕様によりますけどね。
6,480円かな。
うん、
で、最低。
私有宅つけて8,800円とかだ。なんかそんな感じだった気がする。
私有宅つけると1万円超えたんだ。
言ってましたっけ？そんな感じだったっけ、うん、
1,800円とかだったような気がする。う
ん、で、今回はもちろん、私有なしですよね。
私有なし。はい、一般はね。
って考えると、まあ、出店料は上がってしまって、みんな結構あれですね、採算が取れないっていうお話も。
出店料が上がって、で、入場料も上がるから、
ね、
多分、お客さんも、多分減ると。
はいはいはい。来場者が減るのに、出店料は上がってしまうというスパイラルだと。う
ん、あと、開催時間も1時間短くなると。
なるほど。まあ、まあ。
なので、状況としては最悪なんだけど、でも、
朝ゆっくりなの嬉しいな、
ね、このご時世、このご時世なんで、こう、まあ、ちゃんと計算してその値段になるんだろうなという。
うん。だし、飛ばしてますからね、ゲームマーケット2回ほど。そもそも、アークライさん。
そうそう。
うん。仕方ないし、応援しようってみんな言ってたんであれば、買い支えではないんだけど、ね、極力なんか、ね、みんな、こう、盛り上げてもらえると嬉しいなとは僕は思っちゃうんですよね。その、なんかなかった時に結構みんな、心配の声も上げてたじゃないですか。アグライさん頑張れみたいな感じで言ってたんだったら、その、ちゃんとやれる状況になっているんであれば、まあ、状況次第ですけどね。ほんとコロナが落ち着いててワクチンがみんなに打たれててとかいう状況であれば、すごい、大手を振るって、参加したりとか、いろいろやれると思うので、って僕は思いますけど、どうすかね。高いかな。
なので、うん、まあ、高いんだけど、これ安くはならないので、
はい。
高い高いって言って安くはならないので、結局、高い値段で一体どういうふ
う
にするのかっていう。高くなった出店料を回収できるように、本気で商業の方に、
ああ、そういうこと？
振っていくのか、それとも、こう、それとももう居場所、そのゲームマーケットっていう中で居場所を、を取るのがもう24,200円だったらもうそれは
確かに
割り切って、
はい、
でこう24,200円出して1日こう座って誰か来るのを誰か来てお話しますっていう話だからね。
あとはまああのマダミステリーで言えば、前回かな、マーダーミステリーブースっていうスタジオゾーンがやってたのがあったと思うんですけど、まあ、今回も申し込みはしたってツイートしているので、受かれば同じようなことが行われるかなと思いつつ、結構お金かかったって話もね、本人たち言ってるので、同じ金額でやれるかはちょっとまだわかんないって感じだと思うんですけど、ね、そういうのがあれば共同でね、出るっていう。それが、マーダーミステリーだけじゃなくてね、ボードゲームの多分サークルで共同で出てね、みたいな感じになるかもしれないので、力を合わせて、盛り上げができれば嬉しいなと思うんですけれども、まあ、そこに向けて今、どうこうっていう話はしていいんですっけ。
しちゃいけないってことはないんだけど、
はい。
いつものこと、なんですが、
はい。
基本的に、申し込みの時は完全にノープランで、で、なんなら、その、カタログの原稿を出す時も、まだ、こう、決まってないっていうことがほとんどなので、
はいはいはいはい。
お話しできることは何もございませんっていう。
なるほど。
正確なところですね。
そうなんですよ。
で、正直なことを言うと、キャパがいっぱいでして、
中村誠のキャパシティがパンパンだと。
そうなんです。パンパンなんですよ。
パンパンですよね。
今年いっぱいパンパンなので、こう、どうしたもんかなと。で、作りたい気持ちはあるんですよ。
気持ちだけはパンパンを超えてるはずだと。
そう。作りたい気持ちはあるし、その、パンパンのキャパで終わってしまうと、本当にゲームマーケットで出せるものがゼロになってしまうので。
僕の、提案してる企画は、パンパンには差し込まれてないんですね。はい、パンパンに。
パンパンの上に乗ってる感じ。
ですよね。
そう。
そうなんだよな。でも、まあ、具体的には言えないんですけれども、その、ゲームマーケットに向けた企画というのを、考えておりまして、で、中村さんも一緒にやりたいなって話をしてて、でもなーって言われて。
お願いされてるんだけど、でもな、ちょっと厳しいかなっ という話をしたんだけど、なんかこう、いろいろと外堀が、こう、埋めてきて、
そうです。
はい、いるので、これはなんか、逃げられないんじゃないのという、状態になっております。
なんか、その、今、本当に、水面下状態なんで、何にも言えないんですけど、なんかね、うん、こう、成立したら、すごい良いことになりそうじゃないですか、中村さん。
わかんない。
ダメ？
いや、全体としては
いいの、はい、はい、はい。そうですよね。
全体としては、してはいいんだけど。
成功とは、その全体的に成功ですよ、それは。
そうそう。全体としての成功だけど、こう、場合によっては、こう、私だけが、こう、一人負けになる可能性もあるので。
勝ち負けないよ。勝ち負けはない。まあまあ、何も言えないけど、なんかちょっと言ってる感じがしちゃうんですが、まあ、そういう形でね、頑張りましょうっていうところです。まあ、
そう、何らかの形で、まあ、だから、その、ゲームマーケットに絞って言えば、その、ワンドローさんの、
はいはいはい。
プロジェクト、はなんとか成立させないといけないな、という。
いけないな。いけないな。
でも、言うてもですよ。はい、言うても、はい、バンドローさんでブース出すじゃないですか、きっと。
出すのかな、出すのかな、
一週間後ぐらいですよ。
締め切り、出すのかなと思ってます、ただ単に。
あ、そうですか。
はい。
で、私は出すので。
あ、はいはいはい。
はい。私は、土曜日だけ申し込んでないんだけど。
はいはいはい。
多分土曜日だけ出ようかなと。
はい、はい、はい。まあ、で、おぞんさんがあるなら、おぞんさんでいいじゃんって思っちゃう気持ちがすごいあるんですよね。
わかります。超わかります。
はい。
でも、おぞんさんのブースに立って、いろいろ説明するのもいいかなと思うんですけど、
はい。
これ、おぞんさん、には、こう、聞かれたくないんですけど。
聞かないでね、ここから皆さん聞かないでね。はい。
はい。おぞんさんのブース、座れないんですよ。
椅子がないと。
椅子がないと。
はい。
で、あそこみんな若い人ばっかりじゃないですか。
別にこれ、おぞんさん聞いていいですよ。
別に。若い人ばっかりだから。
褒めてるじゃないですか、むしろ。
本当ね、若い子ばっかりで。あれはね、一日中立っていられると思うんだけど、ちょっとね、一日中立てないんですよ。
いや、まあまあ、うん、わかる。わかりますよ。
そう。そう。なので、私は、
まあ、
椅子代に、24,200円払うっていう。
なるほど。
そう。
なるほどしか言えない。でも、なんか、立ち仕事をね、私たちはしてないので、やっぱ座り仕事なんで、立つのは大変なんですよね。としときましょうよ。
やっぱね、年齢だと思うよ。
まあ、でも、うん、そうですね。歩かないとなと思いますけどね、最近は。
そう。なので、ゲームマーケット最悪。
はい。
私ただ、ブースで座ってるんで。
はい。来てくださいって感じですか？
そう、来て、バンドローさん、バンドローのブースで買いましたと。
まあ、なんか申し込むとき隣にしましょう、じゃあもう。そっちの方がいいんじゃないですか。あ、離れてもいいのか。まあまあまあ。
一日だけだったらあり。
はい、はい、はい。
両日だと一緒になれないっていう。
あ、でも、前回僕たち一日しか出てないですよ。
あ、そうでしたっけ？
うん、同じです。だって、二日間、オゾンさんで置いてるし、と思って。
なるほど。
というのがあったので、まあまあ、そんな感じで、ゲームマーケット考えてるんですけど、その前に、あれですよ、7月にゲームマーケットライブ、7月の9、10、11かな？というのを3日間やるんですよね。あれ、俺全然仕様知らないんですけど、何 公式で放送するだけ、それ以外は何かしていいんですかね。
公式で放送して、さらに自分のところでもなんかこう、はい、なんか YouTube とかツイキャスで多分流せるんだと思うけど、去年はそんな感じ、今年はよくわからない。
まあ、便乗して勝手にやるっていうのはありですよね。
あのね、
電話でとライブだって言いながら。
公式ホームページから、
はい、
リンクが貼れるんだと思うけど、
はい、
大きな声では言えないんだけど、公式
ページから、ここからはアークライトさんの人は聞かないでくださいね。
聞かないよね。はい。はい、あの、公式ページから公式ページ誰も見てない。
いや、これは聞かないでほしいの、本当に。
もうね、全然ね、こう、リンク貼っても飛んでくれない。来てくれない。
まあ、そうですね。結構そのいろんな放送がいっぺんに放送されてると、耳って一つしかないので、二、うん、つ以上のチャンネルって楽しめないんですよね。生放送って。それは確かにあると思うので、ちゃんとターゲッティング絞ったところに投げないと、多分来ていただけないっていうのはあるかなと僕は思います。
インターフェースかな？サイトの、公式サイトの。
うん、ちょっとわかりづらいね。
だからね、ツイッターにリンク貼った方が、まだ見てくれる。
中村さんって、ツイッターのスペースって機能、使ったことあります？
ないないないない。聞いたこともなければ使ったこともない。
なるほど。iPhone じゃなくてもいけるのかな？なんか、その、
ね、ちょっと
あれ。なんか、通話のアプリって流行ったじゃないですか、一回。なんだっけ。使ってないから分からない。
あれね。
全然、全然使ってない。から、
あれでしょ、招待制の音声の SNS でしょ、
はい、はいはいはい、そうそうそれ。
そう、誰も招待されなかったから使ったこともない。
まあ、嫌だからやらないですけど、そうそう、クラブハウス。
うん。あ、クラブハウス、クラブ。
あんな機能が今ツイッターにあるんですよ。そもそも。
あるね。
はい。みんな喋ってるじゃないですか。
けど。
なんで、ゲームマーケットライブの期間中に一回スペースで、今みたいなことやるっていうのはどうですか？
去年はね、ツイキャスでやったのかな。
なんかお一人で喋ってましたよね。
そう。ツイキャスで マーダーミステリーのパッケージの作り方っていうのを30分間だけ喋ったんですけど、
うん。なんか、
結局、書く方が性に合ってるなっていう。で、結局喋ったことに、こう。
年末に書いたと。
そう、いや、年末じゃなくてね、マーダーミステリーコンベンションの記念誌に書いたんですよ。
見ました、見ました。なるほどね。どうしよう。じゃあ、やめますか。
いやいや、全然いいんだけど、全然いいんだけど。
その、スペース機能って、うん、多分、うん、自分たちがこう喋ってて、まあ、視聴してる人が、ポコ入って視聴してくれるんですよ。あ、拝聴か。聞いてくれるって状態で、で、任意の人、こう、喋れるようにもできるんですよ。この人喋ってっていうのを指定して、権利与えれば喋れるようになったりするので、なんか、交えてクロストークできたら、良いんじゃないですかね、とか思うんですけど。どうすか？やばいっすかね。
いや、別にいいよ。
はい。なので、何を。
誰かなんかこう、
はい、
こう、知名度が高い人を、
はいはいはい。
呼びたいよね。
じゃあもう、ちゃんとしたやつにします。なんか、今みたいに、誰も聞いてない程度喋ろうかと思ったんですけど、ちゃんとした、マダミダンディします。
ああ、いいかもね。
マジか。やるか。
で、いやー、でもなー。
でもなーじゃないですか。
そう。なんか、いかにも、私は発言力がありますよ、的な、
はい。
ポーズも取りたくないしなっていう。
あ、なるほどね。そうですよね。まあ、言ってもそんなにこう、ね、自分たちはそういうタイプじゃないから。まあ
実際発言力ないし、あの、割とマーダーミステリーの界隈で言うと、はいはい、端っこの方の。
じゃあ、 だから逆に言うと、マダミスを作ってる著名な方来てくれっていう、うん、そのタイトルにして、来たら
いい、ね、
私たちがリスナーというか、もう MC だけど、どうやって作ってるんですかっていう、その聞き戦になって、っていう形で、こう、うん、ゲストを迎える番組にしてみます。
あ、徹子の部屋的なね。
そうそうそうそう、そう。
でも黒柳徹子、めちゃくちゃ喋るからな。
まあ、まあ、僕が気を回すので、中村さんが鋭いところを突っ込んでいただくっていうのがいいんじゃないかなっていう。それだと、なんか、良さげな気がするので、なんか、やりますか。
あとはなんか、こう、喧嘩をしても、こう、後腐れがないか、あるいは、
喧嘩するの
一層、こう、喧嘩ばかりでもいい程度の人と、ね。
っていう。
まあでも、なんか、これはマダミスじゃないだろうっていうのが割と好きなので。
マジか。
そう、だから、矛盾してんだけど、これ、ちょっとマダミスじゃないんじゃないのっていうのがあったら、割と擁護したい方かな。
なるほど。
いやいや、これもマダミスですよ、みたいな。
ちょっとでも、まあ、やりましょうよ。
まあまあ、まあでも、あくまでも理想論なんだけど。
だから、ゲストありかな。ゲストあり。ゲストありかにしますか。
ゲストあり。
ちゃんとやるなら告知もできる、ですよ。なんか、今、突発にこう、やりますじゃなくて、何月何日に対談とか、いけるんで、
うん。そうだね。
そう。
まあ、誰かちゃんと、決め打ちで、あれしたいよね。
はい。いいと思いますよ。
うん。
ちょっと、それは。
誰がいいというのは全然わかんないんだけど。
候補は僕が、じゃあ、あげますので、相談しましょう。いいですね。はい、なんで、ゲームマーケットライブ、9、10、11、3日間やるので、うん、1日どっかでやるかな ?2日間やるか。
え、3日間もやるの？
多分ね、金曜日からやるって書いてあった気がするな、どっかに。確か、
はい。なので。大変だね。
2日間だっけ？どこに載ってるかが分かりづらくて分かんないんだよな、ホームページに。てか書いてない気がするな。
どうせあれでしょ？ん？直前まで大して情報出ないでしょ？
そうなんですよね。それは出ないっぽいので、自分たちでやるしかないとは思うんですけど。
前回なんて当日の人も出なかったからね。
9、10、11。なんか、まあ、時間、結構僕どっちもマダミス入ってるんで、時間調整必要なんですけど入ってますが、うん、昼とかあと未定とかいろいろあるんで、まあやりましょう。なんか2日に分けたら面白いと思うんだよな。1日目はこの人、2日目はこの人っつって。
2日もやんの？
わかんない。だってその日来れないって人もいるかもしれないじゃないですか。
まあまあ、そうです
ね。そう、2回ぐらいあると良いかなっていう。で、まあ、イメージとしては、はい、まあ、ゲスト会が終わったら、ゲストお疲れ様でしたって、出てもらって、じゃあ、今、中村誠と対談したい人いますかっつって。
いや、それ絶対いないから。
いなかったら終了にしましょう。いや、悲しいな。全然来なかったら悲しいな。
いや、もう、オーディエンスですら、
はい。
きっとあれだよ。片手で足りる程度だよ。
ああ、まあまあまあ、そうでしょう。そうでしょう。そうでしょうが、
そうでしょうけど。
やってみることに価値があるということで、行きましょう。
どうなんだろうね。
わかんないです。
まあ、あとで、なんか、こう、文字にして考えがまとめられるんだったら、
まあでも他の人の考えに触れてね、まあね、ちょっと影響を受けたりとか、まあ形にできたら面白いと思うので、そういう意味では、普段交流ない方がいいなと思ってます。なんか、知り合いの方だとちょっと、ね、別に普段で話してればいいことなんで、とかはちょっと思うんですが、ご希望があれば、 っていうなんかちょっと今打ち合わせみたいになっちゃったね。
確かに。
はい。まあ、ちょっと、だって多分ショート、ね、今すごいずっとそのゲームマーケットライブにどうしようかを話したのは、ちょっとなしかも、カットしてるかもしれない。まあ一応ね、ゲームマーケットライブなんかやりましょうって話をしてましたということで。まあでもそんぐらいで今日は結構十分お話ししたんですけど、めっちゃ長く時間がかかってしまった。
いいん
じゃないですか。はい、ボリューム満点で。うん、一応最後ね、話題がなければ、昨今のマナーミス事情みたいなことを話そうって知ってたんですけど、特に、いいっすかね。
これだかありますか。昨今のマナーミス事情で、とかもう、ほんと最近悪い意味でね、うん、悪い意味で煮詰まってるので、
わかる、難しい。煮詰まるの意味をどう理解してるかによって受け手が変わるっていう、この言葉ね。
そう。
絶対いい意味ですからね。煮詰まってる。
本当はいい意味なんだけど、
はい。
うん。行き詰まってるという意味での煮詰まってる。
行き詰まってる側ですね。出来上がってないというか。
そうそう。
はい。
なので、プレイできてないので。
そうですね。中村さんをお誘いは、あんましてないですよね。
そう、腫れ物に触る状態なので。
極論、今もお話もちょっとね、無理やりしてもらったんですが、やっぱ、とりあえず一発目のテストをしないことにはということで、まあ、気晴らしがあれば、そのね、テストプレイじゃない、遊びは全然ありだと思うし、
僕、ね、
その僕は結構毎日のように遊んで、たりするんですけど、やっぱこう中村さんに影響が与えられそうとかためになりそうってものは選んで共有して遊んだりとかお話ししたりっていうことをしてます。
はい、ありがたいです。
なので
厳選してね、
そうですね。だから痛い目結構見てるんですよ。
だから
はい、
よくねオンラインは。こう当たり外れが激しいと聞きますが、
はい、そうですね。
もう全然いいやつばっかりやってるんで、オンライン天国じゃんぐらいな。
なあ、そうなんですよね。そのまあオンラインマダミスはやっぱり玉石混交って言ってやっぱクオリティが足りてないものもたくさんあって、なので先駆者の方々は本当なんだろうな。トレジャーハンターというか、冒険家というか、未開の地をね、探検してる人だなと僕は思ってて
、うん、
いつか宝物に出会えると思って、すごいみんな冒険してるなって、いつも思ってます。で、宝物を見つけてくれたら、それをみんなに分けてくれるんで、これよかったよ、つって。
そうそうそう、うん。
なので、すごいやってる方々には俺感謝ですね。俺もやってるけど、まだ150いってない、130か40ぐらいなんですよ。オンオフ合わせてなんですけど、
いや
結構やってるんですけど、
かなりやってますよ。
そう、今年になってはい、結構やってるんですけど、オンがメインでやってるんですけど、でも本当やってる方々って300、400、500って言ってて、
まあね、
多分日本で一番やってるの550何個やってるあの方かなと思うんですけど、
ああ、よくもまあそれだけあるよねって感じだよね。
ありますあります。で、
作品がね、
うん、なのでそっから選ぶ作業はみんなね、したものをやった方がいいと思います。今からマナミスをやる方々とかは、やっぱり、その先駆者の方々に、問い合わせて、どれをおすすめっていうのを本当に聞いて遊ぶのが良くて、で、多分いろんな方々が、もちろん主観なので、自分にはこれが合ってて、これが合ってると思うよってこうおすすめしてくれると思うんですけど、どっちかっていうとその、自分と感性の近い方を見つけて、自分好みですね。そのエモが良かったり、泣ける話が良かったりする人もいれば、推理がやるのが良かったりとか、あと疑心暗鬼になって人狼っぽくこう遊びのものがあるとか、いろいろ、マダミスにもタイプがあるので、その自分と趣味が合う方を見つけて、その人にこうアドバイスをもらうっていうのが一番楽しめるポイントだとは僕は思ってるので、ぜひね、まずは踏み込んでいただくんですが、相性のいい方を見つけるっていうのは実は一番大事なことなんじゃないかなと思います。
確かにね。
僕は。なので。
それが難しいんだけど、ね。
そんなね、宝物を見つけるのは大変ですよね。
まあね、本当、ハンターの皆さんには頑張っていただきたいですよ、
ね。そうなんですよね。皆さん、出たらやるが基本なので、もう逆に言うと、その、すぐに出たらやれないんですよ、みんな。実は。
確かに。
そう。だって、こうやって喋ってる間にも俺、何日空いてますかってメール来てますからね。空いてるなぁと思ってるけど。ちょっと、そうですね。
やるな。まあ、言うても、まあ、私は作り手なので、
はい。
どんな作品でもこう、得るものはあるので。ま
あ、そう、あ、でもそうだよな。やる。
そう。
やった方がいいクソゲーもあるんですよ、実際。
そう。
それは
こう、理想的反面教師とかもあるからね。
ありますね。あと、うん、実は、その僕も170やってて、とても面白かったものも印象に残ってるけど、とてもつまらなかったものの方が一番覚えてたりするんで、話の種としては、実は、そっちの方が実はいいっていう説もありますね。
わかるわかる。
ですよね。
うん。
なんで、なかなかね、その、結構普通に楽しかったっていうゲームは、なんかね、残らないんですよ、頭の中に。やった記憶はあるけど。
うん。わかるわかる。
むず。じゃあどうしようってなりますけどね。
そう。いやいや、重要なのは絶対値かもしれないからね。
そうそう。だから、尖ってる場所があれば実は覚えてくれるっていうね。残る。
そう。
まあ、次やるかどうか怪しいんですけど。その人のゲームをね。
まあね。まあでもね、結構、はい、成長すると思うよ。
え？何がですか？
作者の人は。
ほう。遊ぶことで？
いや、作ることで。
ほうほうほう。
なので、例えば一作目がダメでも、
はい。
それでも二作目を作る人は、こう二作目で、こう跳ねる可能性はあると思うよ。
それは、マーダーミステリーに限った話ですか？
マーダーミステリーは特に顕著かもしれないね。
なるほど。ボードゲームとかと比べても顕著にそれが現れる。
顕著だと思う。うん。
はい。それは、その心は？
やっぱり、経験値がすごい重要なので、
うん。
で、あと失敗が気づきにくいので、
はい。
で、一作作るじゃないですか。で、リリースするじゃないですか。はい、でも、多分リリースした時点では、多分、失敗に気づいてなくて。
ですよね、もちろん。
うん。でも、それや、リリースして、例えば、いろいろ感想をもらったりとか、自分自身が回したりして、
うん、
こう、そこで、現地が詰めて、かつ2作目を作るだけの記録があれば、
うん、
こう1作目よりも全然こう跳ねた面白いゲームは作れるんじゃないかなと。
なるほど。
思いますよ。
まあやっぱそのゲームを作るって、うん、エネルギー使うじゃないですか、
うん、
やっぱそこをやり遂げるっていうのがまずは大変だと僕も思ってるので。
そう、うん、
特にマーダーミステリーはな、なんか物語書いただけじゃ終わんないっていうのがやっぱありますよね。
そう。だから、
はい。
そういうのがあって、かつ2作目も作るって人は、それだけで、だいぶすごいと思うので。
はい。そうだよな。なんか、その、やっぱ物語をとても上手に書ける人だけだと、その、ゲームとしては成立しないというか、それをどういうバランスで作るかと、あとは、まあ、今で言うとオンラインマダミスだと GM レスで遊べるものも結構あるじゃないですか。なので、GM がいなくてもちゃんと動くように、ね、誘導できるようにするっていうのも、たとえ、難しいじゃないですか、すごい。自分もやってて難しいなと思うので。なので、それを重ねていくことで、よりね、いい作品につながると思うかなと 一個作るだけでも、
うん、ね、なのでこう一作目を多めに見てあげてくださいなっていう。
多めに見ていいのは一作だけ？
ホタテの方は顔も3度までじゃないですかね。
はら、なるほど。
3回ダメだったら、まあ4作目も期待できないじゃないですかね。
なるほど。なので、まあでもそれね、まだミステリーって遊ぶのにもカロリーとか、ね、メンバー集めてやるのがあるので、3回許せるかって話ですよね。
でも、みんな、こう、つまんないかもしれないと分かってても遊ぶんでしょ？
まあ、それは、ガチな方々、タクシュラの方々は、
もう、シュラはね。
そう、シュラの人たちしか周りに今いないんで、最近。
なるほど。
シュラに僕は入ってないんですけど、その、たまにシュラに呼ばれるので
。なるほどね。
はい。
じゃあ、
そういう方々は、そう。ん？
こう、外れを、こう、連続で引いちゃって疲れた時に、
はいはいはい。
お出しできる、こう、確実な作品があればいいんだ。
まあでもそれって実績ですよね。なんか、何度も、安定したものを提供してるっていう。
そう。で、そういうのを、こう、ハンターの人が、ちゃんと確保しておいて、こう、ハズレを引いてる人に、こう、元気を出してこっちを遊んでっていう風に言える作品があるといいんだね。
なんかね、そうなんですよね。でも、まあ、だから、ちょっと話が長くなっちゃってあれなんですけど、マダミスってみんな、なんでマダミスを選んでるのかなって話とかも結構聞きたくて、遊んでる方々。
あ、はいはい。
そう、映画でも、ね、小説でも、何でもこう体験ってできるじゃないですか。でも、マダミスばかりやってる方々のマダミスをじゃなきゃいけないこととか、そういったところの話って結構面白いな。まあツイッターとかでもちょこちょこね、出る話題だったりするんですけど、そこら辺の話とかも聞きたいなっていうのはありますよね、と。なんか話していきたい、いろいろ。
ハズレがあるから当たりが嬉しいのかもしれないしね。
わあ、真実。あれですよね。ガチャの原理の話ってありますよね、多分。あれ、なんて、昔の原始人とかって、狩猟の本能があって、最終か。その木の実をいろいろ探すっていう目的があるんだけど、それが美味しいかまずいかはわからない。けれど、探しにこう、いろんなとこに進んでいくからこそ、土地が広がって人口が広がっていったみたいな話があって、それはつまり今のガチャですね。外れか当たりが、あるかわからないところが楽しい。その、
うん、
回す直前までが一番楽しいっていう説があるっていうのがあって、だから、マダミスもやっぱ、最初のあらすじ読んでるとこが一番楽しいんですかね。わかんないけど。
いやどうなんだろうね。まあでも、こう、修羅の人になってくれば、
はい。
ハズレも楽しめるようになる、なるんだと思うよ。
そうですね。
私はその域まで達してないけど。
そうそう。修羅の方々って、ゲームが、ノットフォーミーだとしても、なんか乗りこなせるんですよね、やっぱり。
ね。
良くも悪くも。そういう意味では、そういう気持ちにはなりたいなって思うけど、まだまだ精進が足りないなって思うこともあります。そうですね。そんなもんかな。今、ちょっと、ぽーっとして忘れてしまったんですが、ま、とりあえず、マーダーミステリー、どうしよう、落ち着けようかな。ちょっと待ってくださいね。なんかありますかね、こう言いたいこと。もう、いい。
まあ、あれだからね、
はいはいはい、
ゲームデザイナーだから、
はい、
結局もう、作るしかないので、頑張って作りますとしか。
なので。
言わないよね。
そうですね。で、本当さ、先ほど最初の方に言ったんですけど、中村さんの作品好きだっていう方、結構本当に、同卓した方に言われたりするし、よく マダミステリーを始めるときに、こう、始めましてんのか、いるときに自己紹介するじゃないですか。あの、はいはい、音声チェックとかね、ディスコードの音声チェックも含めて自己紹介しましょう、つって、はい。で、話していくときに、よくある話題として、好きなマダミステリーはとか、最近やって面白かったマダミステリーはっていうことがあるんですけど、おとといかな ?3 日前ぐらいに会ったときも、あの、京都ツアーの初異世界。
あら。
楽しかったですって言われて。
そうなんだ、ありがたいですね。
ああ、なんか、僕が作ったわけじゃないですけど、ありがとうございますと、言ってきました。うん。なんで、そうやって、いろんな方が楽しんでいただいてるっていうのは声聞いてるので、それを今伝えました
。ありがたいですね。
はい。
はい。
まあ、そう、ブラック、はい。
励みになります。
なんで、期待してらっしゃるんで、皆さんね。いや、ほんと言われるんですよ。
え、
ほんと言われる。具体例を出すと、イケメンさん?
はいはいはい。
イケメンさんって結構、中村誠ゲームのファンだったりするので、中村さんゲームいつなんですか?みたいな感じで結構、おっしゃってて。この前ね、GMM 杯っていう、ゲームマスターマーダーミステリーっていうやつがあったんですよ。で、
やってましたね。
キツネくんが代表でなんか出てて、その、もともとサーバー内の GM さんがしのぎを削ってそれをみんなで見るっていう遊びなんですけど、うん、外部招待選手として久保よしやくんですね、キツネくんが参加して、すごい面白かったです。それもずっと見てました。
あれって何、何順番とか決まるの?
順番というのは?
なんか、一番いい GM を決めるとか、そういうやつなの?
まあ、作品に、まあ、この場合は言っちゃっていいと思うんですけど、点数があるゲームあるじゃないですか、マダミスって。
あ、はいはい、あります、
ね。だからもう点数が高い人が勝ちみたいな感じになってて、それでもう決めると。もうガチで勝負してました。
プレイヤー
の、あ、そうです。
1位を選ぶんだね。
GM を回してる、こうね、みんなをこう回して楽しませる人は、つまり、ゲームをプレイするのも上手いんじゃないかっていうコンセプトのもと、いっぱい GM を集めて、それをプレイするっていうのを見るっていう回なんですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。
知らなかった。
なんで、僕はそうですね、イケメンさんと遊んでちょっと前にその、忍びを遊んだんですけど、なんで、それを、遊ばないと見れないんですよ。
そりゃそうだよね。
そうそうそう。
ネタバレになっちゃうからね。
忍びの陰謀と、なんとかの王院かなっていうゲームがありまして。これは、うん。まあまあ、忍びの陰謀と失われた王院っていう、忍びシリーズと言われてるゲームで、うん、まあよくできてるゲームだと思うんですけど、結構遊ぶのに時間かかるやつですね。巨気山脈並みの
、
ボリューム感があるやつでした。
なるほど。
はい。なので、
まあ、こういう、はい。誰が1位だったの?
これは言っていいのかな?あ、言っていいんですね。でも、多分皆さん知らないんじゃないかな。そう、結構その、オンライン、
あ、そうなんだ。
サーバーの方なんで、シャリーさんって方なんですけど。多分ね、その、内々で、知ってる方々って感じなんですよね。シャリーさん、サクさん、イエーガーさん、あと、なんだっけな、ヤガミツカサさん、あとは、あ、5人か?うん。で、キツネさんということで、5名かな。
なるほ
ど。はい。が参加して。
まあ、でも、それを肩書きに、
はい。
マウント取ればいいんだよね。
そうですね。まあ、うちうちでやって楽しいっていうところもあるんですけど、面白かったです
よ。グランプリだよ、みたいな。
うんうん。だから、そういう意味ではね、自分たちもなんか、そういうことやっていいんじゃないですか。勝手に。
ああ。
ダメなの?それダメですか?
え?どうだろう?もう、なんか、こう、作るのでいっぱいいっぱいで。
すいません。邪魔をしてしまって。
いえいえ、全然それはあれなんだけど、こう、もう、なんかね、やっぱり、こう、作ってる今の時期が、一番こう、もう他の人の評価なんて、やれる立場にはございませんってなっちゃう。
やばい。だいぶ心折れてますね。
いや、折れては、折れてはいないんだけど、こうね、 一番ぐるぐる回ってるところなので。
いや、わかる。うん、一人でほんと作るの大変。大変とかみんな一人で作ってるんですけど、基本的には。
ね、最初はそうだと。
はい。で、僕もその、あの春シリーズも、一人で一応作るじゃないですか。二人ゲームだけど。でも結構、その登場人物基本多くて、
うん。うん、最初はね。
全員のタイムラインとか作ってるんですよ、ちゃんと。もうこれ崩せば4、5人で遊べるだろうと思ってるんですけど。実は。
ああ。そう。NPC をね。
そうそう。
そのまま。
そう。登場人物にすれば多分ちゃんとしたマダミスになるんですけど、あ、そう。これ言っていいですかね。あの春シリーズのコンセプトが実はありまして、うん、やっぱ、僕、先ほども言ったように、近代少年の事件簿とかが好きで、あと、逆転裁判とかが好きなんですよ、ずっと。あの、ファンだったというか、たしなんできた人間なので、その、探偵と助手というか、あの、そのパートナー二人が主人公で、物語を解くっていう、そのシチュエーションがとても好きなんですよ。ということで、どっちもその近代値や、あの、逆転裁判的な要素というか、その構図、を作って遊ばせたくて、で、マダミステリーってよくその推理小説の登場人物になれますって言うんだけど、やっぱ全員が主人公にはなってないじゃないですか。やっぱり脇役というか、本筋の主人公でいないようにできてるんですけど、この二人用にすることによって、主人公って明確に自分は主人公になれるというか、というところがあるので、今は好んでそれはちょっと作ってますっていうのが実はありました。言うの忘れてた。
なるほどね。
まあ、じゃあ、逆転裁判作ればいいじゃんってなりますけど、アドベンチャーゲームでいいじゃんってなりますけど、うん、まあまあまあ。
なるほどね。
え、微妙ですか？
それ、いやいや、微妙じゃなくて、よくわかったんで、あれ、テーブルトーク RPG なんだけど、
はい。
二人操作っていう。
やばい、なんかあるんだ。それをやればいい説だね。
で、いえ、それをやればいいってわけじゃなくて、
はい。
それが、こう、一つ、参考になるかもねっていう。
何？カタカナで二人操作？
二人操作。
本当だ。
これは GM がいて、GM がいて、で、プレイヤーは二人で、バディもので、
あれマンモ
コを操作をすると。
これでいいんじゃないかな。
まあ、でもなるほど。マーターミステリーでやるとまた手法が変わってくるからさ、
う
ん。
そうですね。なるほど。
で、これは、要は、その、相棒とかをやる。相棒をやれたりとか、こう、
キャラを変えて、
ね。ホームズ・ワトソンができたりできるっていう。
はいはいはい。じゃあ、これでいい説あるけど、まあまあ、ということで。
いや、それはね、ちょっとね、それは、かなりゲーム的な処理をしちゃってるので。
そうなんだ。物語的なあれは、あれなんですかね、うん、ちょっと違うんですかね。
例えば、その、すごい乱暴に言うと、プレイヤーの推理力がめちゃくちゃ低くても大丈夫にしてある。
まあ、じゃあ、ちょっとネタバレは避けないといけないんで、わかりましたとしか言えないんですけど。なるほど。うん、ダイスロールなのかな。
そうそう。ダイスを振ると、こう、
なんか、
思いついたりとか。
あ、なるほどね。ちょっと詰まったらヒントを得られたりするんですね、きっとそれは。
そうそう。で、あくまでもこれ、ルールなので、
はいはいはい。
シナリオではないので、
これを利用した、いろんなシナリオがあるってことですね。
そうそうそうそう。
ええ
ー。だから逆に言うとシナリオによって面白いのと面白くないの
は面白いシナリオはあるだろうと。あるかもしれないけどってことですね。
あるだろうし。うん。で、あとやっぱりマーダーミステリーに比べるとテーブルトークはすごい、なんていうかな。
自由度が高い
と。プレイヤーによって、うん。プレイヤーによってその話の面白さ、ボッサができちゃうんで。
はいはいはい。
まあなのでちょっと、マダミステリーとはまた全然違うんだけど。
そこをかなり、その、まあ、ルールを決めてじゃないんだけど、ある程度枠を決めてますもんね、マダミスって。時間制限があったりとか。
そうなんですよ。はい、かなり、 作者がその面白さに対して責任を持たないといけなくなってるので。
はいはいはい。
だからテーブルトークだとこう、つまんなかったとき、いや、それはお前のプレイが悪いんじゃないの。
あ、そんなことになるの。
割と言えるかもしれないので。
もうちょっとそろそろ、時間なん、長いんですけど、ちょっと話したいことがあって、そうだ、思い出した。あの、翔さんって、ご存知ですよね、翔、はいはい、さん。が、アンケートを前してて、ちょっと前に。ツイッターで。
はい、はい、わかり
ました。なんか、あの、マダミスの要素みたいな話をしてたの見ました？どこだっけな、
全然。
ちょっと待ちください。めっちゃツイートしてるから、埋もれてんな。ちょっと待ちください。俺も今思い出したんで。これ、あ、違うな。ツイッターって、あ、あった。お待ちください。ちょっと貼ります。
どっちに？
あ、ディスコードに貼っちゃいますよ。大丈夫ですかね。
はい。
はい。で、フォアシュピールとかの翔さんが、ツイッターでこのヒアリングアンケートというのを書いておりまして、マーダーミステリーを遊ぶ際にあなたが最も重要視するのは鍵の4つのうちどれですかっていう、まあ、得票数が169なんで、まあ、めちゃくちゃ多いわけじゃないんであれなんですけれども、遊ぶメンバー、ゲームマスター、シナリオ推理動線、没入できる世界観、キャラ、この4項目で、1位が遊ぶメンバー 45.6%。で、2位がシナリオ推理動線で 36.7%。で、世界観とか 12.4%、ゲームマスターが 5.3% っていう結果だったんですよ。で、結構、興味深いなと思っております。
うん。これ、同じ質問を、今度はテーブルトークにしてみたいね。
あ、今日それ、俺、翔さんと話して、言ってました、翔さんが。多分、ゲームマスターの比率めっちゃ上がると思ってて、僕。
ゲームマスターの比率は上がるけど、メンバーはもっと上がると思う。
あ、そうなんだ。メンバーの方が上がるんですね、さらに。
メンバーはさらに上がって、ゲームマスターも、上がる。
上がる。
うん、
なるほどね。
体感的には多分、遊ぶメンバーが70ぐらいまでいっちゃうかもね。
そうなんだ。
あ、それは言い過ぎかな、60
ぐらい。言い過ぎましたね。
うん、
なるほど。だから、興味深い質問で、やっぱこの、TRPG に置き換えたらどうなんだろうって、興味あるなと僕は思いまして、逆に言うとシナリオとか、世界観っていうのは下がるってことですか？別にそっちは中止じゃない。
多分下がるんじゃないかな。
ねえ。
どんなシナリオでも多分、ゲームマスターとプレイヤー
に依存が強いってことなんですね。
うん。よくもできるなる、よくもなるし悪くもなる。
はいはいはいはい。楽しみ。聞きたいな。例えばこれは、中村さんだったらどれを一つ選びます。マダミスにおいて。
どれかな、まあ、ここにないやつならシステムなんだけど。
はいはいはいはい。まあそれはもう勉強ですもんね。
でも、強いて言うならばやっぱり没入できる世界観キャラかな。没入ではないんだけど、世界観とキャラに魅力があるかどうか、
はい、が一番そのマーダーミステリーを選ぶときの、まあ、重要度。
そうだね。これ、世界観とキャラは選べるからさ。
まあそうですよね。だって、メンバーって大体僕が集めてるから、中村さんが選んでないですもんね。
そう。
そういえば。そうですよね。なるほどな。わかる。いやー、でも。
重要なのは誰かって言えば、もちろんメンバーなんだけど、
は
い、それはほら、なんか、作り手としては、そこに責任を持たせたくないじゃん。
はい、はい、はい、はい。 なんかその、ゲームマスターは、なんか、でも、重要か重要じゃないかで言えば重要だと思う可能性もあってて、僕は。ただ、今、世で回してるゲームマスターさんって、まあ、ね、みんなが、集まって、回すよっていう人って、ある程度自信があったりとか、回すのが好きだから得意だっていう人がやってると思うんですよ。
うん。
なので、みんな体験してる人たちってある程度の高水準というか、ある程度一定のレベルは達してる人を体験してると思うんですよね。
うん。
なので、めちゃくちゃ下手な人と上手い人の比べてはいないかなと思ってます。
うん。あと、多分、ゲームマスター上手い人っていうのは、なんか、ゲームマスターが上手いっていうことをこう感じさせないんだろうなと思う。
おお、また難しい話ですね。ディスクローザー論ですね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
だから、なんか、プレイヤーが気づかないところでこう、いろいろと気遣いをしてくれて。
いやー。そうあるべきですよね。
まあ、あるべきとは言わないけど、
はい、
少なくとも、なんか、今、ゲームマスターうまいなと思う人って、なんか、うん、そういう細やかな気遣いができてる人が、なんか評価されてるような気がするよ。
あとあれですよね、もうぶっちゃけるとオンライン、オフラインでも全く多分スキル違うんで、
ああ、違うかもね。
違うと思います。やっぱ、うん、こういう機械の説明するんで、オンラインは。うん、で、オフラインは逆に言うと、うん、その見た目とか、その立ち振る舞いとか、どこに立つとか、立ち位置も多分重要だったりするんで、その本当全然違うはずなんですよ、スキルが。
確かに。
なので、結構そのマーダー、結局マーダーミステリーって、まずオン、オフで差別化し、うん、されてて、それでその中で、うんいろんなタイプがあるので、もう一言で言っちゃダメなんじゃと思ってもいる。
うん、まあね。
難しい問題です。
うん。まあしかもあれだしね、こう、うちらが作ってるのは、GM レス。
そうですよね。
からね、うん。
そうなるとゲームマスター選ばれないですもんね。レスのゲームだとしたら。
そう。ゲームマスターなしでもできるよって言ってる。以上
しい。
第一要素ではないんだろうけど、ただ、ゲームマスターがいないと、こう、なんていうかな、魅力が広がらないっていうかね。
まあ、回してくれないと広がらないのはあると思うので、うん、やっぱ、面白い作品をどんどんこう遊ばすっていうのはゲームマスターの力ですよね。うん
もうなんかメンバー募集から始まってるよね。
うんうん、ああもう本当そのまあ僕もオンラインを主軸に今最近遊んじゃってるのであれなんですけど、やっぱそのサーバーを構築して、うん、部屋作ってチャンネル作ってボイスチャンネル作って音楽選んで普通のまあ、宅でこうパッケージ当てでさあ遊ぼうっていうよりも事前の準備結構あると思ってて、でもそれを自然とやってくれてるんですよね。大変だろうけど、慣れてて。なので、普通に回す以上の努力はされてるので、もう、基本感謝をした方がいいと僕は思ってます。してます。
うん、そこはね、私はもう相反する二つの感情があって、
はい。
こう、もっと気楽でも気楽にできるようにしたいっていうのと、こう、すごいやってるチームはすごいなっていうのと、両方あって困っちゃうね。
そうですよね。だからやっぱ渦って今、うん、GM レスで遊べるようになってるじゃないですか。基本的には GM さんがいないで機械がタイムカウントもするし進行もしてくれるのでとても便利だとは思うんですけど、まあ、GM さんが進行してくれる方が、わからないことに答えてくれたり、質問をね、してくれたり、答えてくれたりするので、それはそれでいいかなと思う。中村さん言ってます。大丈夫ですか？中村さん？中村さん？
聞こえない。
聞こえない？
聞こえない？
今聞こえました。
聞こえますか？
はいはいはい。ちょっとじゃあ。
よかったよかった。
そう、そんな感じです。ちょっと待って。今わかんなくなっちゃったから。まあ。
はい。
というね、だから結構面白い。だからこれだけでもいろいろ話せるなと思った。っていう話題があったんだ。うん、っていう感じでした。はい。なので、ゲームマスター、ゲームマスターって、これからどうなるのかなっていうのは、やっぱ興味がありますよねっていうのはある。その自分たちが作っていく上で、排除した方が、より遊びやすく、なんか、ね、売りやすい、なのか、
うん。
かといって、やっぱりその、なんだろうな、読むのが、とても上手で、その雰囲気を、うん、没入感を与えてくれる、GM さんもいるわけじゃないですか、うん、体験してて。それはそれでいい体験になるので、うん、そういうのもいいなと思ったりするしっていう、その、
うん、
うん。そういう意味では相反するところもあります、僕の中でも。
そうそう。作ったからね、作る方としてはもう、
はい。
誰でもできる、したいのね。
なるほど。
うん。
なるほどね。でも、そうそう、GM ありきだというと、この前遊んでいただいた、箱庭の観測者様へとかは、
うん、
まあ、
うん、
マーダーミステリーと言いづらい部分もあるんだけど、まあ、
うん、
マーダーミステリーだとして、でもやっぱ GM の力というか、うん、GM さんによって面白さは結構変わるかなと、ちょっとは思ってます、うん、僕は。
いや、めっちゃ、あれは変わるよね。
だと思います。僕は。うん、なので、うん、GM さんが回したくなるのかなって、うん。回したい人は回すんじゃないかなと僕は思ってて、僕は回してます。
うん。うん。いや、いいと思うよ。いいと思うんだけど、俺が作るのは違う。
そうですね。もちろん、違うと思います。
俺が作るのは GM なしでも全然大丈夫だよ、と、言いたいやつって感じかな。
まあ、お店に置いて、それを開けて遊べるが理想ですもんね。
そうそう。
うん、わかります。なので、その方向はもちろん一つの答えだと思うんで。
そうそう。で、テーブルトーク RPG のプレイヤーとしては、もう、
うん、
こう、GM が、すごい重要な、
うん、はいはいはい。
そういう箱庭の観測者様みたいな、こう、テーブルトーク RPG でいうとこの打ち予想とかワンオンワンのシナリオが面白いのもわかるし、そこで GM が重要なのもわかる。
なるほどね。もういろんな感じでありますね。
そう、あの年間12個を作るんだったら1個ぐらいはそういうの作ってもいい。
お、頑張りましょう。年間12個、あと何個っすか。そうなんですね。あ、でも、いろいろお話できて、ね、長尺だったんで、分割するかもしれないんですが、はい、結構その、はい、まあ、ボードゲームの話も本当はしたいんですけど、いろいろ作ってはいるじゃないですか、お互い、多分。
そう、作ってる。言えない、まだ言えないやつがいろいろと。
結構表に出せないことがいくつかあったりするので、うん、まあ、出たら出たでいろいろね、ご紹介しつつ、今出てるものは、はい、結構マーダーミステリーがメインになっておりますが、いろいろやっていきますので、はい、っていうことですかね。
そうですね。
はい。なんで、今日は123回スペシャル回だったので、中村さんがいろいろお話をしてくれました。
ありがとうございます。
はい。ということで、また今後もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
はい。
ありがとうございます。